あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。人生が好転するときに現れる前兆サイン、今回は両親との別れについて話をしたいと思います。あなたは今両親がご健在でしょうか？あるいはもうお亡くなりになっているでしょうか？あなたの両親との関係はどうだったでしょうか？すごく良好なものだったでしょうか？それともギスギスしたり、あるいは敵対的な関係だったでしょうか？何回も親子の縁を切られたような、そういうギトギトしたような関係なのか、あるいは毎週ご飯を食べるような楽しい関係だったんでしょうか？いずれにしてもあなたとの両親との関係、これがあなたの人生に深い影響を与えているっていうのはなんとなく感じてるんじゃないでしょうか。人生が好転するときに現れる前兆っていうので、僕が一番最初に考えたのがこの両親のことです。両親が亡くなるときに多くの人にとってはそれがショックだったりすると思います。特に男性にとっては母親、女性にとっては父親が亡くなるときっていうのは大きなインパクトがあると思いますが、そのときにですね、関係が良くても悪くても必ず僕はいろんな人たちを見ていて起きていることがあります。それはご両親が亡くなるときに必ず皆さんの何かマイナス点、心配事とかそういったものを一つ持って行って、天国に行ってる、そういう感じがします。なのであなたができてないこと、あなたが心配事があったとしたら、それをですね、一つ両親が、天国に持って行ってくれてる。そしてその後ですね、仕事がうまくいったり大好きな人と出会ったり、あるいはお金が入ってきたり、そういう体験をして、ああ父親に今の奥さん会わせたかったなとか、旦那さん会わせたかったなってことをよく言ったりとかしますけど、ひょっとしたら天国からその人と出会えるようにお父さんやお母さんが導いてくれた結果出会ってるかもしれないと思います。なのでお父さんやお母さんが亡くなった後に人生でいいことがあった、そういうふうな人は特に冷静に見てですね、あそうか、ひょっとしたらお父さんとかお母さんが引き合わせてくれたのかもしれないな、そうやって自分が新しい事業と出会ったり新しい会社勤め先と出会って、そしていい就職先を見つけたり素晴らしいパートナーを見つけたり、あるいは子宝に恵まれて、ああこの子をお父さんに見せたかったな、お母さんに見せたかったな、そういうふうなですね、まあ、命のこう何て言うんでしょう、命の行き来というか、一人が亡くなって一人が生まれる、そういうふうなことが起きたりします。そういった意味でこの人生が好転するときに一見すると悲しいこと、ご両親が亡くなるってことは、まあ、多くの人にとってはすごく寂しいこと、悲しいことだと思います。特にあなたのお父さんとお母さんがある程度の若さで亡くなったとしたら、そしてあなたがまだ若い時に亡くなったとしたら大変だったと思いますが、その時にはですね、必ずいいことがある、まあ、いいことがあるというとちょっとチープな言い方ですが、必ず素晴らしい置き土産みたいなものをしてくれてる、そういうふうなことを僕はたくさんの人たちとのやり取りで感じています。なのでこの人生が好転するときに、例えばお金がなくなるって話をしました。お金がなくなるっていうのは基本的にあんまりいいことじゃありませんよね。仕事がなくなるっていうのもショックで、あんまり楽しいこととは言えないと思います。病気になるってこともそうでしょう。パートナーとの別れってこともそうだと思います。そして特にこの両親のどちらか、あるいはどちらもが亡くなるってことは悲劇的なことだと思いますが、まあ、順番から言ってやはり両親が先に亡くなるのが生物的な順番です。まあ、そういうことから考えると、ご両親のどちらかが亡くなるときに どっかで思いがあると思いますね。息子さん娘さんのことを考えたときに、息子にこうなってほしいとかああなってほしいとか、そういうふうな思いとともに亡くなっていくと思いますが、その時にですね、僕も親の立場になって分かりますが、心から多分願っていることがあるんですよね。自分が今のこの世界から旅立っていく時に、できたら息子に嫁さんを見つけたいな、お嬢さんに旦那さんを見つけてあげたいな、あるいはいい仕事を見つかったらいいなっていう、そういう祈りみたいなものをしてくれてるんじゃないかなというふうに思います。なのでそういった意味ではですね、このお父さんお母さんが亡くなっていくときに必ずプレゼントをもらっているというふうに思うと、少し悲しみも和らぐのではないかなというふうに思います。今までいろんな人たちとお会いしてきましたけども、やはり こう人生のサイクルみたいなものがあって、自分がある程度大人になって、そして自分が結婚して子供を持ってる人の場合は、今度は立場が親になるわけです。そうすると、小さい頃めんどくさいなと思っていたことと全く同じセリフを自分が子供に言ってたりとか、そういう自分に気がついたりとかします。そして、あるタイミングで自分の両親が亡くなって、そして今度は自分がその両親が亡くなった年齢に近づいていって、そこで感じることもあると思いますが、その時にやはり祈るのは、ご自身のお子さんがですね、健やかに、そして幸せにということが、もう純粋な祈りになるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では、あなたのご両親の祈りみたいなもの、そういったものをどこまで受け取れるのか、そしてその両親に心から感謝することは、親孝行につながるというふうに思います。これを IQ、EQ の側面から説明するのはやや難しいですが、やってみたいと思います。親が亡くなっていくときっていうのは、IQ 的に見たときに、子供の立場からある意味卒業するっていうことだと思います。これは自分の子供がいなかったとしても、もう上がいないわけですから、100% あなたのことを守ってくれる、そういう保護者がいなくなるってことになります。ある意味で嘘寒い感じもするかもしれませんが、お金のことも仕事のことも全部自分でやっていかなくちゃいけない。そういう立場になった時に、父親母親のありがたさを知るわけですが、父親母親がいなくなって初めてシャキッとするというか、自分の人生の運転席に座る人は多いのではないでしょうか。僕の周りでも、親がですね、元気だった時には引きこもってたのに、親が亡くなったら途端にですね、ちゃんと自分で仕事を始めたり、就職したりしてる人たちがたくさんいます。その人たちにとっては、親が亡くなることによって、自分はもう大人になるタイミングが来たんだ。これをですね、はっきり自覚するのではないかと思います。自分が例えば50代だったとしても、親がピンピンしてると、なんとなく子供の自分っていうのが出てきたりしますが、自分の親が亡くなってしまうと、もう自分しか頼る人がいないわけですから、大人になろうというふうにする。これが、親が亡くなった時にですね、見る IQ 的な視点だと思います。まあ、それによってですね、自分が本気で何とかしようと思うので、その時にですね、多分運気が大きく変わるのかなというふうに思います。EQ 的な側面でいくと、自分をですね、大切にしてくれる人がいなくなる。これは非常に大きな損失なわけですが、同時に、ある意味、日常的に生活していると、めんどくさいこともいっぱいあるし、嫌なことだとか、めんどくさいこともあると思いますが、でもなくなると、どっかで美化されるところがあって、ああ親父だったらこういうこと言うだろうなとか、お袋はこうだなとか、お母さんならこう思ってくれてるかなとか、お父さんはこう願ってくれてるなっていう美しい思い出に変わっていきます。そういった意味で、永久的に父親母親のことを考えたら、よりですね、愛されてる実感っていうのが、生きてる時は憎たらしいことの方が先に立ってしまって、時々腹が立ったりとかするとそういう気分になれないかもしれませんが、もう二度と不平不満言わない、二度とネガティブなことをあなたに言わない存在だと、自分の中でどんどん美化されて、父親のことに対して母親に対して愛おしい気持ちになったり、優しい気持ちになったり、そしてお父さんとお母さんに愛されている、そういう実感も増えてくるのかなというふうに思います。そういう意味で亡くなった後の方が感情的には美しいやりとりに変わっていくのかなというふうに思います。これがですね、EQの世界から見た、親が亡くなると、運気が好転していく、そしてより愛にあふれていく、そういうメカニズムかなというふうに思います。さて、ハッピーマネーワークですが、あなたにとってご両親っていうのは どういう存在でしょうか。でもし、ご両親に対して感謝できることがあったとしたら、こういうことを感謝しているってこともよかったら書いてください。特に亡くなっている場合には、父親はこういう人でこういうことを感謝したいと思う、父親に守られていると感じたとしたら、どういうふうに守られているのか、母親に見守ってもらっていると感じているとしたら、どういうふうに見守ってもらっていると感じているのかを書いてください。そしてご両親が亡くなった後に自分の運気が好転したなというふうに思うのであれば、どういうふうに自分の運気が変わった実感があるんでしょうか。例えば結婚できた、子供ができた、あるいは経済的に急にうまくいくようになった、そういった人生を好転させるようなことが起きたかもしれません。僕の場合は、父親がですね、亡くなった後に 本が出て、そして事業も成功することができるようになりました。母親が亡くなってからは、自分がやりたいことが本格的に世界に広がっていくっていう、そういうきっかけのタイミングでした。なので、両親ともに亡くなった後、僕の人生も劇的に良くなった感じがします。そして、もしあなたのご両親が健在の場合には、今、こういった親孝行を生きているうちにしたいなと思うのであれば、この欄で親孝行の宣言をしてみてください。よく、親孝行したい時には親はなしっていう話、ことわざがありますけど、もしあなたにご両親がいて健在なのであれば、ぜひ感謝の気持ちを伝えて、そしてよかったらご飯をごちそうしてあげたり、温泉とか連れて行ってあげてください。きっとあなたが思うよりも何倍も何十倍も嬉しいと思います。ぜひ、ご両親との関係を、深めていってください。このコメント欄もすごく楽しみにしてますので、あなたの一言、ぜひここに書き込んでください。親に対してでも構いませんし、親孝行に対しても構いません。親に感謝したいことがあったら、ここに長々と書いていただいても構いませんので、ぜひコメント欄を書いていただければとっても嬉しいです。さて、最後まで見てきましたが、いかがだったでしょうか。一見ネガティブなこと、というか全部ネガティブなことでしたけど、ネガティブなことこそがあなたの人生の運気を変えることだってことがはっきり分かっていただけたでしょうか。なので、人生で起きるネガティブなこと、これがポジティブなことにつながり、いいなと思ったことが意外と落とし穴だったりするっていうのが人生だと思います。なので、何かいいことがあったからって言って浮かれるわけでもなく、最悪のこととか悲しいことがあったからといって必要以上に落ち込むことがないっていうのが、この動画で僕がお伝えしたかったことです。なので、一番大事なのはあなたにとって大切な人、愛する人をもっと大切にする。そして、自分の人生を後悔しないように生きるってことをお伝えしたいと思います。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。